おはようございます。今日の与えられました聖書箇所は今読んでいただきましたマルコ福音書の10章の46節から52節であります。で、今日のですね、最初の46節には一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた、このようにですね語られています。エリコというのはですね、エルサレムからですね約20キロ東側にあった町のようです。先月ですね、私はスセンジ教会のね、牧師就任式というのがあって、スセンジ教会に浜本さんご夫妻に乗せていただいてですね、妻の愛子さんと一緒に行ってきたんですけれども、ちょうど調べましたらスセンジ教会までがここからですね20キロだそうっていうことがですね分かりました。大体それぐらいの距離ですね。でこの時ですね、このエルサレムではユダヤ最大の祭りである杉越の祭りの日がですね近づいていたんですね。46節にイエス様一行が大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとこうありますけれども、これはですからそのたくさんの群衆たちはですね、その杉越の祭りに参加するためにこの今エリコの町からエルサレムに向かおうとしていたんですね。まあ須仙寺のあたりからですね、福岡女学院教会に向かってこう向かっていこうとしてたと、逆かもしれませんけれども、まあ、そういうことなわけですね。まあ、ですからこれはですね、日本で言えばちょっと違うんですけれども、ちょうど今の時期に重ねると、まあ、お盆のですね、お盆に帰省してきて、まあ、お盆祭りに参加するみたいな、そういう、まあ、なんていうか状況がこうその国の中で起こっていたっていうふうにこう考えてみてください。でそうした中で、まあ、そういうなんていうかこうにぎやかなお祭りですから、にぎやかな雰囲気がこうあるわけですね。でそうした中でけれども、そのエリコという町、まあ、この当時のユダヤの町っていうのは大体町がですね塀で囲まれていて門があったんですね。でその門のところにこのその人たちから、道行く人たちから施しをもらおうと、金銭とか何かですね、この食べ物とかそうしたものを恵んでもらおうとして、物乞いの人たちがその座って並んでいたんだっていうんですね。皆さんは物乞いの人って見たことあるでしょうか。今の日本ではもう見かけなくなったんじゃないかと思うんですけれども、私が子どもの頃にはですね、そういうことがまだありました。昨日は81年目の終戦記念日っていう話、記念日でしたけれども、私がですね子どもの頃、私は東京で生まれて東京で育ったんですけども、まあ、両親に例えば休みの日にですね、両親に連れられて、まあ、新宿とか銀座とかそういう都会にこう行くとですね、特に新宿がそうだったんですけども、戦争で手足を失ったようなですね大怪我をされた方々がこの道路のですね端にござを敷いてですね、そういうもうこういうことで私は座ってるんですと、まさにそういう戦争でこういうことになったんだっていう文字が後ろに書かれていて、でそうしたことでですね、道行く人にこの物乞いをしているっていうですね光景がありました。今の子供たちがそういうのを見ることはないと思うんですけども、私にはその姿ってやっぱり脳裏に焼き付いてるんですね。福岡ではどうだったかちょっと、お聞きしてみないと分かりませんけども、そういう経験がですね私はあります。ですから今日のこのバルティマイっていうですね人は、 状況は違いますけれども、まあ、ある意味でそういう人だったわけです。その人は、この人はですね、目の不自由な物乞いだったっていうんですね。まあ、当時のユダヤ社会にあってですね、もう目が不自由だったっていうことはですね、もう今ではいろんな、日本では、まあ、世界でもそうですけど、福祉が発達してですね、いろんなハンディがある中でも仕事をするってことができるようになってきてますけれども、まあ、当時はもう目が不自由だったら働くことができなかった。そしておそらくこのバルティマイっていう人は、にはですね、誰もその彼の生活を助けてくれる人がいなかったんでしょうね。ですからそれで彼はその孤独の中でもう物乞いするしかないっていう、そういうことですね。そして、まあ、そういうことで本当にこう大変辛い境遇の中で生きてきた人だったんだっていうことです。まあ、ところがこの日ですね、彼は周囲の雰囲気がいつもとは何か違うことにこう気づくんですね。まあ、目が不自由ですから、また逆に何か違う、なんていうか、こう感じるものがあるっていうか、そういうことがこうあるわけですね。何か特別な人が、誰か特別な人が自分の前を通っていかれようとしていることに彼は気づくんですね。で、彼は耳は健全でしたから、耳を澄ましているといろんな声が聞こえてくる。ナザレのイエスが通られる、そういう声が聞こえてきた。イエスという人が力ある言葉を語り、そして言葉だけじゃなくて、あちこちで病の人を癒している、心や体に傷を負った人を癒している、そしてまさに自分のような目の見えない人を見えるようにされているという、そういう噂が彼の耳に届いたわけです。で、その人が今まさに自分の目の前を通りかかっているんだと。もうそれを知ってですね、彼は思わずこう叫び出すんですね。47節ですけれども、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。まあ、こんな声じゃなかったでしょうね。もっとなんていうか大騒ぎっていうかですね、本当に大きな声でうわーっていう感じで彼はありったけの声を上げたんじゃないかと思うんですね。もう何とかしてこの自分の存在をイエス様に知ってもらいたい、もうありったけの声で叫んだんじゃないかと思うんですね。で、彼はもう本当に必死だったわけですけども、まあその彼のことを知らない周りの人々はもう当然ながらもうびっくりしてしまうわけです。で、なんだということになってですね。で、48節ですけれども、多くの人々が彼を叱りつけて黙らせようとしたんだと。まあ当然といえば当然ですよね。もう静かにしろっていうことになるわけですね。でも彼はもう叫ぶことをやめなかったと。もうやめない、ずっと叫び続けたんですね。で、彼はですね、イエス様のことをダビデの子ってこう言うわけですね。ダビデの子イエス。で、これはですね、私たちはあまりこう聞き慣れてない言葉ですけれども、当時の、これは当時の言葉で救い主っていう意味、同じ意味だったんですね。救い主ということを表す同じ意味でした。まあ、当時のユダヤでは過去のですね、偉大な英雄ダビデ王の子孫から救い主が現れるっていうことがですね、こう予言されていたんですね。ですからバルティマイは救い主イエスっていう、同じ、私たちで言うですね、イエスキリストというのと同じ思いでダビデの子イエスって言ってるんですね。救い主イエスよ、私を憐れんでください、私を助けてください。自分なりの、彼は自分なりの自分の知ってる言葉で思いを込めて必死に叫んだんですね。イエス様は じゃあその彼の叫び声をですね、うるさいなって言われたかというと、そうじゃなかった。その叫び声に立ち止まってくださり、そしてあの男を呼んできなさいとおっしゃったんですね。神様の救いを求めて自分の言葉で必死に叫んでいるバルティマイのその思いを、もしかしたらそれは普通のですね、当時の信仰の言葉としては間違ってたかもしれない、普通の人々のやり方とは違かったかもしれないけれども、彼が本当に自分の思いを込めて語ったその言葉をイエス様は自分に対する信仰告白としてちゃんと受け止めてくださったんだということですね。あの今年私たちもですね、あの本当に嬉しいことに2人の受選者の方が与えられて、で、あの役員会のですね、役員のものの、あ、やっぱりなんていうか、特権って言ったらおかしいですけども、役員会ではですね、その方々の信仰告白を聞くことができるんですね。昔はなんか教会の洗礼の時にみんなの前で信仰告白をされてたってお聞きしてますけども、今は役員会でですね、その方の信仰告白で、まあ、その言葉が今度 の頭石にも形を変えて乗ることになると思うんですけれども、もう本当にその言葉がですね、まだイエス様と出会って間もない、そして本当にいろんな教会の伝統とかいろんな言葉とかもまだね、知らなくて当然なわけです。でも本当にその方々が自分たちの本当にいろんな思いを込めて自分なりに語った言葉、もうその言葉がやっぱり胸を打つというか、本当にこう、ああすごいですね、大切な信仰告白で、私たちもまた自分たちの信仰がですね、また新たにさせてもらえるような、そういう信仰告白だなっていつもですね思わされるんですね。でイエス様もやっぱり本当にそういうことをですね、深く受け止めてくださるんですね。自分の言葉で一生懸命語ったその言葉を、まさに今日このところでですね、バルティマイの言葉をイエス様が受け止めてくださった、ね、ですからよくですね、洗礼を受けるのにどんなふうにこう自分の信仰の言葉を語っていいか分からなくて悩まれる方がいますけれども、何の心配もいらないんですね。もう自分の言葉で語った言葉をですね、イエス様はもう愛の主ですから、よく語ってくれたねって言ってですね、そしてそれを受け止めてくださるんですね。ただここでですね、こう少し気になることが語られています。イエス様はご自分の方からバルティマイのところへ近寄って行かれたんじゃなくてですね、バルティマイを自分のところに呼ばれたんだっていうんですね。で、バルティマイは目が不自由な人なんですよ。私たちでしたらですね、普通目の不自由な人ですから、むしろその人を呼ぶんじゃなくて、自分の方からその人のところへ行って差し上げるのが普通というか親切だと思うのではないでしょうか。そしてそれはもちろんですね、目の不自由な人の正しい配慮であって、私たちの場合は本当にこうそうすべきなんですね。けれどもここでイエス様の場合は、イエス様がその人のところに行くんじゃなくて、その人の方がご自分のところに来ることを求められて、その人を自分のところ、ご自分のところで呼ばれたんだっていうんですね。で、これは一体なぜなんだろうかっていうことなんですけれども、それはここには信仰に関わる事柄が示されているからなんですね。今日のこの出来事全体がですね、とってもこう象徴的な出来事、象徴に満ちているんですね。ここには信仰の事柄が語られているんだと。神様の救いに預かる、それはその人自身がイエス様の私のところに来なさいというその呼びかけに応えて、自分からイエス様のところに行くことによって起こるんだ、そういうことがですね、ここにこう示されているわけです。ただしそれは今自分のイエス様どこにおられるかというと、バルティマイの目の前に今おられるわけですね。 ちょうど目の前を通られた時にバルティマイはですね、もう目の前にいるというのに大きな声でこう叫んでいるわけですけれども、イエス様はもう目の前にいらっしゃるわけです。目の前にいてくださるイエス様を受け入れる、それがイエス様の呼びかけに応えてイエス様のところに行くっていうことなんですね。どこか遥か遠くにいるイエス様のところにですね、頑張って向かってきなさいということが言われているわけじゃないわけです。イエス様はすでにバルティマイの目の前に来てくださってるんだと。それはたまたま起こった出来事だったと思います。たまたまバルティマイの目の前をイエス様は通ってくださったんですね。けれども神様の救いの出来事っていうのはたまたまということから始まることが結構多いんじゃないかと私は思うんですね。以前お話ししたことがあるかもしれませんが、私自身が教会へ行くきっかけ、もうこれもですね、たまたま用事があってですね、小田急線っていう電車が関東で走ってるんですけども、その小田急線の経堂という駅ですね、降りた時にたまたま用事があって降りて、でその時ですね、道を歩いていてたまたま電信柱を見たんですよ。そしたらそこにですね、教会こちらですっていう広告が書いてあったんですね。もう本当にたまたまです。でその頃私はですね、ちょっといろいろ悩みがあってですね、でまたその三浦綾子さんの「氷点」っていう小説を読んでて、でやっぱりその氷点の中にですね、ある人が教会の前を通り過ぎるっていう場面があってですね、でなんかこう教会とか聖書にこうちょっとこう関心がこうかなり高まってた時だったんですね。それでまあ教会を見たわけじゃないですけど、教会こちらですっていう看板を見ただけなんですけど、あ、教会行ってみようかなって思ったんですね。でそれが始まりだったわけです。でそれからですね、しばらくしてその教会でですね、私は本当にこの洗礼を受けるっていうところまで行くわけですけれども、でその洗礼準備会で教会のですね、その牧師だった鹿間陽牧師がですね、私にですね、このおっしゃってくださった言葉をですね、いつも今でもよく覚えています。で今でもですね、だから今年もですね、2人の方に受洗準備会をしましたけど、お二人の方にも私はそのことをですねお伝えしているんですけれども、今大阪の時もずっとそのことを私が受けた言葉として伝えてきたんですけれども、その鹿野先生はですね、私にこう言われたんですね。まあ、いろんなことを教えてくださったんですけど、その中で特に私が心に残っている言葉なんですが、三本君は自分から神様のところへ行くんじゃなくて、神様の方が三本君のところに来てくださったことが分かっているから大丈夫ですよってそう言われたんです。で正直に言いますと、私はですね、その時そんなこと分かってなかったんですね。私はそのこと分かってませんでした。もうはっきり言ってこうなんか努力して神様のところに行くんだって思ってて、一生懸命こう聖書を読んだりですね、聖書のこと勉強しよう、キリスト教のこともっと勉強しようと思ってですね、真面目にいろんなことしてたんですけども、でも蓋を開けてみたら先生が言われたのは、三本君は自分から神様のところに行くんじゃなくて、神様の方が三本君のところに来てくださった、そのことが分かっているから大丈夫ですよってこう言われた。でそのことは分かってなかったんですけども、その時はですね、なんか澄ました顔してですね、はいとか言ってですね、分かったふりをしてですね、それでですね、洗礼を受けさせていただいたんですけども、まあ、今から思うと、あの時鹿間先生はまだ信仰のしの字も分かってない、本当には分かってない、分かった顔をしている私のことをですね、よくよく分かっておられて、そしてそういう言い方で温かく私をですね、本当の信仰に導いてくださっていたんだなっていう、でそのことがこう分かるわけです。まあ、聖書に戻りますと、 ちょうどこの鹿間先生が私に語ってくださった同じことを、この時イエス様があの男を呼んできなさいと言われたのを聞いた周りの人々が行っているんですね。彼らはバルティマイに向かって何て言ったでしょうか。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ、こう言ってる、こう告げたんですね。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。この言葉はですね、3つの呼びかけからなっていますけれども、根本的には私が鹿間先生から語られた言葉と同じことを示していると思います。まず安心しなさいですけれども、この言葉はですね、前の聖書では喜びなさいっていう言葉になってました。安心しなさい、喜びなさい、これ同じ意味としてですね、聖書の中では出てくる。そしてもう一つ同じ言葉がですね、違う言葉で訳されているんですけども、それは勇気を出しなさい。ですからこの聖書のこの安心しなさいって訳されている言葉は、喜びなさいっていう意味もあるし、勇気を出しなさいっていう意味もあるんだ。安心するということと喜ぶということと勇気を出すっていうことが、ことはですね、密接につながってるんだってことです。赤ん坊の成長がまさにそうであるように、人は自分が誰かに受け入れていただ、受け入れてもらっている、両親に愛されている、その安心を感じて初めて本当の喜びに満たされ、そしてそこにさまざまな人生の困難に立ち向かっていく勇気が与えられていくんです。でそれはもしかしたら不幸にして子供の頃そういう親からそういうことを受けることができなかった人もいるかもしれないけれども、でも聖書においてはそういう子供たちも手遅れではない。イエス様が来てくださった、そしてイエス様が私たちを受け入れてくださっている、その良き知らせ、福音は私たちに喜びを与えてくださり、そして私たちにですね、人生の苦しみや不安や焦りの中に、さまざまな不安の中にいる、焦りの中にいる私たちに、イエス様が私を受け入れてくださっているんだ、その福音が安心を与えてくださり、そして私たちを喜びで満たしてくださり、そしてこの世界を生きる勇気を与えてくれるのであります。そこで次は立ちなさいですね。イエス様に呼ばれた者は立ち上がるんです。それは信仰的に言えば人生に立ち上がっていく、与えられた人生に立ち向かっていく、さまざまな困難なことがある人生に向き合っていく、そういうことだと思います。でもそうやって私たちがそうやって立ち上がっていく、人生に立ち上がっていく力の根源は、最初に触れましたように何と言っても3つ目のお呼びだというこの言葉にあると思います。イエス様があなたを呼んでいるんだ、他ならないイエス様があなたを呼んでいるんだ、だからあなたは安心して喜んで勇気を出してこの人生に立ち上がっていくことができるんだよ、そういうことがですね、ここに示されているんですね。で、大事なことは、このような言葉がイエス様ご自身からじゃなくて、イエス様の周囲にいた人々から告げられたんだということです。ここにもですから象徴的な意味が込められていると思うんですね。それは私で言えば、最初のきっかけは鹿間先生でした。皆さんで言えばそういう方々がそれぞれいらっしゃるかと思います。そしてバルティマイで言えばたまたま周りにいたこの人たちだった。そのことを伝えられたことによって、彼は今までじっと同じ場所で物乞いとして座っていた人生から立ち上がって、イエス様のもとへ、イエス様と共に生きる新しい人生へ立ち上がっていったわけです。立ち上がることができるようになったんですね。 で、そういう働きこそ教会の働きだと思うんです。私たちは教会に集い礼拝を守る中でイエス様が私たちを呼んでくださっていることを知らされるんです。その意味で教会、そしてこの礼拝とは、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと、このイエス様の御言葉が語られるところであり、そしてそれが聞かれるところなんだと、そのようにですね、思うのであります。私たちは教会でイエス様が呼んでくださっていること、そして安心していいんだ、いろんな不安なことや心配なことがあるけれども安心していいんだと、私が共にいる、そしてまた勇気を出してですね、それぞれに与えられた人生に立ち上がっていく力が与えられる、それが教会なんだ、礼拝なんだということです。イエス様が呼んでおられることを知ったバルティマイはどうしたでしょうか。彼は上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様のところに行きました。まあ、踊り上がってっていうですね、あの言葉が、まあ、彼は本当にですね、あの喜びに満ちてですね、このイエス様のところにわーって言ってですね、あの立ち上がっていった姿があの目に浮かんでですね、微笑ましいというか、あの感動的な場面だなってこう思うんですけれども、まあ、彼はですね、目が見えていないわけですから、立って歩き出すということは実際には大変だったと思うわけですけれども、彼は勇気を出して喜びに満ちて立ち上がって歩き出しました。なぜなら、他ならないイエス様が自分を呼んでくださっている、イエス様が私と共にいてくださる、そのことが分かったからです。私たちもそうなんですね。私たちも手探りで時には迷いながら信仰の道を歩んでいます。信仰者になってもですね、やっぱり繰り返し繰り返し不安なことが起こる、悩みが起こるわけです。それでも私たちがこの道をこれまでも、そしてこれからも歩んでいくことができるのは、他ならないイエス様が私たちをいつも呼んでくださり共にいてくださることを、こうして教会で、特にこの礼拝の中で示されていくからです。ですからやっぱりこの教会の交わりっていうのは、一人じゃ私たちやっぱりこうなかなか信仰っていうのはなかなか大変なんですね。やっぱりこの共に教会に集ってイエス様の御言葉を聞くことで、また私たちはですね、立ち上がっていく力がこう与えられていくんですね。で、ここでバルティマイがですね、上着を脱ぎ捨てたっていうんですね。もうこれもすごくですね、象徴的なことだと思うんですね。この上着っていうのは、彼がこれまで背負ってきた人生そのものなんじゃないでしょうか。で、それを思うときにですね、彼はすごい重たい上着を着てたんじゃないかなって思うんです。当時の社会の中で目が不自由で、彼は生まれた時から目が不自由だったのか、途中からそうなってしまったのか分かりませんけれども、とにかくそうした中で、でも誰も助けてくれなくてですね、そして、まあ、彼ももしかしたら彼自身にも何か意固地なところがあったのかもしれませんけれども、分かりませんけれども、とにかくそうした中で彼は本当にもう物乞いしかないっていう中でですね、もう絶望的な人生を生きていたわけです。恥を忍んで物乞いをしていた。あの時ああしていれば、この時こうしていればっていう後悔も彼の中にぐるぐるぐるぐる頭の中で回っていたかもしれない。そういう彼が背負ってきた人生っていうのは、もう本当に鎧のようにですね、重たい上着だったんじゃないか。皆さんはどうでしょうか。皆さんもそういうですね、それぞれに上着を着てないだろうか。私たちも神様の前に重たい上着を着た、そして本当のことが目に見えていない物乞いではないのだろうか。バルティマイとは誰のことなんだろうか。これは私のことなんじゃないか。私たちはしばしば将来の不安や思い煩いで、これからの見通しが立たなくなってしまうことがあります。あるいはまた自分の目に映るこの世的なものばかり追い求めて、 また欲望に目がくらんで、そしてそうした中で大切なことが見えなくなってしまうことがあります。そのためにかえって神様の恵みが見えなくなってしまっていないでしょうか。そして反対にあれがないこれがないと不平不満ばかりが見えてしまって、そしてその不平不満ばかりを数えて心を重くして生きていないだろうか。ああ私たちはそういう重たい上着を着た本当のものが見えていない物乞いとなっていないだろうか。バルティマイとはこの私のことなんじゃないか。イエス様は上着を脱ぎ捨てて立ち上がったバルティマイに、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。そのイエス様の言葉によって彼はすぐに見えるようになったと言います。けれどもこれはバルティマイ自身の持つ信仰の力が彼を救ったのではありません。そうじゃなくて、ただもうイエス様以外に自分は救われないんだ、イエス様が来てくださったことによって私はやっと神様が見えるようになったんだ、そのことに目覚めて、そのことが分かってイエス様の救いを求めた、そのバルティマイをイエス様がしっかりと受け止めてくださった、イエス様のバルティマイのですね、たどたどしい自分なりの信仰告白をイエス様がそれでいいよと言ってですね、しっかりと受け止めてくださって、そして導いてくださった、そのことがここに示されていると思います。そして実際ですね、彼が本当の信仰者となるのはこの後なんですね。イエス様によって目が開かれた彼は自分自身でも思ってもいなかったものへと新しくされていくんです。そのことがですね、今日の最後の52節の終わりのところで語られています。なんで語られているかというと、盲人はすぐ見えるようになり、なお道を歩まれるイエスに従ったと記されています。バルティマイが求めていたのは自分の肉の目が見えるようになることでした。で、そのことがですね、叶えられた彼にイエス様は何て言われたかというと、行きなさいと言われているんです。自分の好きなところに行っていいと言われているんです。私について来なさいと、そういうことをイエス様は強制されていないんです。けれどもバルティマイはイエス様に癒された後、どこへでも自由に行くことができたのにもかかわらず、彼は自らイエス様に従っていく、イエス様と共に生きる人生を選んだんだってことです。それはバルティマイが本当に大切なことが見えるようになった、そのことを示しているのではないでしょうか。イエス様と共に生きる人生こそ、イエス様の後に従っていく人生こそ本当の命の道だ、そのことが分かった。私たちもそのことを心に留めて、それぞれに与えられた人生を主の呼びかけに応え、主と共に歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、人生に迷い悩むこと多き私たちのところへ、あなたは今日教会の礼拝を通し、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと声をかけてくださり、私たちは救い主イエスと出会うことができました。バルティマイのようにあなたが確かに私たちと共にいてくださる、その安心と喜びに満ちて、あなたの御後に従いつつ、それぞれに様々な困難や悲しみや課題がある人生に勇気を出して立ち上がっていくものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。